池山哲也の
確かにです
熊谷、
確かにそうでしょう、やっぱり ね、
著作に引っかかるようなことはね、
著作に引っかかるようなことはね、
ちょっとやめていきましょう。大
皆さんこんにちは、力山哲也のクククク熊谷2019年6月号でございます。ジューンブライドということでね、もうね結婚してるからね、その話はどうでもいいですよ。どうでもいいですよ。
いやいやいやいやいや、リスラーのね、
リスラー
誰かがね、誰かが
スリラーみたいな、
スリラーみ
たいな、スリラーみたいな、モスラーみたいな言い方しちゃって
ゴジラみたいになってますけどね、
ゴジラみたいな感じになっておりますけれども、6月ということで、今日もねもう30度まあ超えるんじゃないかっていうね、
そうですね、気持ち的にね、
気持ち的に実際超えないっていう、
そうですね、実際超えないっ
ていう。あ、でもね昨日ね、あれですよ、熊谷といえば、日本一暑かったらしいですよ、ね、昨日はね。
あ、そうですね、
そうですよ、
昨日暑かったですね、
昨日暑かったみたいですよ。ほんとね、もうね汗かいてね、最近ね
汗ばんだりしてますね、
汗ばんだりですよ、ほんとね。何を話すのか、
そうそう、薄々ね皆様って感じてると思いますけどね。
いやいや、
全くないですね、6月っていうのはね。
いや、ありますよ、
何かありますか、
やっぱりね、ビジュンブライトですよ。やっぱりね、これからね、結婚する人にとかね、
いますからね、若い人ね、
僕の友達もね、あのね、6月に結婚するんじゃないかな。
あ、おめでとうございます。
うん、誰とは言えないんですけどね、6月に結婚しようかなっていうねメールが来ました、この間ね。しようかなっていうかね、しようかなっていうか、6月にしない可能性もあるのかみたいなね、する予定っていうメールが来ましたよ。6月に結婚する予定っていうねメールが来たんですよ。
誰なんでしょうかね、
予定ってどういうことやねみたいなね、
未定なんでしょうね。
結婚しないかもしれないっていうね、
もしかしてね、愛の告白をするかもしれないですね。
ああそういうことですか。
結婚してくれと。
ああそうですね、あれですよ、プロポーズ的なね、
そうですね、プロポーズ的なね、
ちなみにあれですか、サンダー荻野は、プロポーズ的なことは、
あ、しましたね、ちゃんと言いましたね、
あ、ちゃんと言った、偉いですね、
家で言いましたね。
おお、なんて言ったんですか。
なん
て
結婚してくださいって膝まずいてね。
俺のパンツのシミを毎日洗ってくれてたんじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
あるかもしれない。そうね、そういうね、
そういうことになります。
まあでもね、結婚したらやっぱね、こうやっぱ現実的にね、
どうすね、
なりますから、
なりますね、
やっぱりね、
だいぶね、
だいぶなりますから、
なりますね、
なりますから、やっぱりね、その辺はね、
そうですね。
まあ夢をね見てね、結婚するのもいいんですけどね、
現実見ましょうね、
現実見ましょうっていう
ね。で、力山哲也なんつったんですかね。
僕ですか、言ってないですね。
らしいですね。
言わなかったですね。
さすがね、力山哲也らしいですね、コメントがね。
気づいたら結婚してましたね。
そんなことはねえって言ったらしいですけどね。
やっぱりね、自然がいいですよ、やっぱり。
そうですね、ナチュラリストですからね。
ナチュラリストですから、やっぱりね。I'm singing soreJust singing soreI'm singing soreJust singing soreお送りするのは力山哲也で、雨に歌えば聴いてください。
雨の日には、雨の日にはお家で笑顔見ながら、雨の日には、雨の日には楽しいこと隠れてる、雨の日には、雨の日には愛しい人思いながら、雨の日には、雨の日には優しい気持ち隠れてる、窓を叩く雨音はまるで会話してるみたい、笑っているの、怒っ それとも泣いているの？みんな生きている、雨も生きている、この空の下、一つ空の下、雨の日には、雨の日には、草木も花も歌い出すよ。だから僕も旅へ出かけよう。みんなで奏でる喜びの歌、こうして雨感じるのは生かされてる証さ。笑い合おう、許し合おう、すべてを愛し合おう。みんな生きている、共に生きている、この空の下、一つ空の下、みんなで生きてゆく、共に生きてゆく、この空の下、一つ空の下、一つ空の下、一つ空の下。
お送りしたのは力山哲也で雨に行くタイパでした。かぶるって言
うね。なんで自分にね、かぶせられるって
ね、かぶせ
る達人ですから
ね。やるでしょう、
かぶせる達人、
やるでしょう、
タイムス
キャプテンザドー最高とこー。
1. なぜと思ったし、
Why?
2. どうしても気になること、
なるね。
3. それはあかん、
あかんね。
4. 今思うと、
てんてんてん。
5. どっちゃねん、
どっちゃねん。
6. 令和になって変わったこと、
おう。ということで、この6つ目でいきたいと思います。最初はグーチャキチャキ、はい、リキヤマテツヤの大勝利です。令和2連勝ということで ね、 ね、
どこまで続くのか、
続くのかっていうね、早く投げろよっていうね。じゃあいきたいと思います。リキヤマテツヤ大止め、テレッテッテッテッテッテッ。今思うと、てんてんてん。
今思うとてんてんてんね。
まあいろいろね、やっぱり思い返すと、
そうですね、
いろいろありましたね。思い返すとね、
そうですね、いろいろありましたね。
結婚のね、
そうですね。
その話やねえよっていうね。その話やねえか
って。そうですね。うまい話してもらってもいいですけどね。
いやいやいや。最近ふとね、思うというか、学生時代、まあ特に小学校とかかな、小学校中学ぐらいだったと思うんですけど、昔。運動会とか、あとは体力測定とかの
ありましたね、
あるじゃないですか、その時に陸上とかで 50m とか 100m とかを、まあ、グラウンドでやるじゃないですか。
やってましたね、
土のグラウンドね。
やってた。
そのグラウンドで、足速い人、裸足で走ってた人いないですか。
走ってました。
今思うと、裸足で走ってたやつ、な、結構一番速かったりするじゃないですか。
そうですね、
速いやついたじゃないですか。今思うとね、いや靴履いた方が速いんじゃねえって思うんですけど。
確かにね。
いやまあなんかその多分滑るからとかね、いろいろね、
多分足の食いつきなんでしょうね。
食いつきなんだと思うんですけど、でもよくよく考えてみてくださいよ、絶対靴履いた方が速いと思いませんか。
グリップあります
しね。グリップあるし、
しなってます
しね。あのこのなんていうの、クッションもあるし、 早いと思うんだけどね、うん、今思うとね不思議だなと思ってる、ね、そんなに昔の靴クッションなかったかなって思う。
多分ねあれなんですよね、原始人から組み込まれてるねそれがあるんでしょうね、話は早いっていう、
うん、早いやつほど靴を脱ぐっていうね。
そうそう、靴脱いでました
ね。脱いでたよね、
うん、早い人は脱いでましたね。
脱いでたでしょ。
そう、
なんでだったんだろうと思って、ね、
確かにあの白いね懐かしい
懐かしいでしょ。いや不思議だなっていう、ね、最近 ね思うんですよ。いや普通にクッションある靴履いた方が早いんじゃないか。
まあね今瞬足っていうのもありますしね。
あそうです ね, だからね
時代はね
そうですよ
変わってますね、うん、
以上です。
ではね三田君の第1投目、はい、テテテテ
テテ令和になって変わったこと。
変わったこと、うん、これね、
まあ、まだね1ヶ月ぐらいしか経ってませんけど。
そうですね1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、令和になって変わったこと、うん、まあ、始めたことっすね。お、キャンプ、
お
始めました。
冷やし中華始めましたみたいな。
一応ですねキャンプね、もう去年からねテントは買ってやったんですけど、まあねちょっといろいろあって、うん、ちょっとね去年行けなかったんですよ、うん、なんで、まあ、今年は行こうって話で、まあ、ちょうどね、うん、ゴールデンウィークの最後の日ですね、
うん、
5月の7日、うん、にちょっとカンプに、ちょ
っとカンプ
カンプに行ってきましたね。
カンプに、
ね、キャンプに行ってきましたね。群馬のね沼田のね、キャンプ場に、ね、行ってきました、ね、
いいじゃないですか。
ちょっとね令和になってねこれはね
始めていこうかなみたいな、
始めていこうかなって言ってね、まあテントの設営から、まあ、もう全部ねやりまして、まあいろいろねこうやっていこうかなっていう話
で話が続かねえっていう。キャンプファイヤーとかするんですか。
まだまだですね。まあとりあえずねキャンプのね、テントを張るのがまずね時間がかかるわけです。
結構かかりますからね。
結構かかりますね。
あれはね、あのねあれですよ、
慣れないとあれですね、うん、
タイムなんですか、タイム、うん、タイムを測ったら面白いですよ。
あのね測りました。初めて
どれくらいかかるのか
って1時間10分かかってました。いやね、それでかいんですよね、うん、でかいし、ちょっとね、やっぱりね、ちょっとまだ慣れてないっていうのがありましたね。
あまだね、
まだね、相当疲れますしね。相当疲れますね。
その沼田のキャンプ場はどういうシチュエーションというか、どういうあのロケーションか、ロケーションなんですか。
あのね、デイキャンプだったんですけど、うん、あの泊まりじゃなかったんですよ。泊まるまではまだ行かずに、うん、まあ、デイキャンプで朝の10時にして、うんうん、まあ5時ぐらいに出ていこうという状態で、うん、まあ入って、でうん、まあ、設営してみたいな感じなんですけど、まあ、うん、まあ、だだっ広いですよね、まあ、もちろん森林の中にあるので、
あ川とかそういうとこじゃなく、
そうそう川もあるんです。
あ 川, もあって、ね、
川もあるし、うん、あとはまあその泊まる人たちは区画になってるんで、オートキャンプはデイキャンプの方になるんで、まあ、どこでもいいですよみたいな区画があってっていう感じですね。でそこに行ってやってきました。
飯作ったりとかしたんですか。
あ飯は作りましたね。私は作ってないですけど。
うまい飯を、
うまい飯をね、ちょっとカレー作ってもらいましたけどね。相当うまかったですね。キャンプ飯。ぜひね、うん、行ってもらえればと思いますよ。
いいじゃないですか。
楽し
み。バイキングの西村さんみたいじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
西村さん、まあ、一人で行っちゃいますからね。
いいと思いますけどね。一人で。
そうですよ。あのヒロシとかね、ヒロシさんとかね、
うん、
もうキャンプにハマってね、動画を撮ってね、ユーチューバーになっちゃってます。
あ本当ですか。
そうです、う
ん、あ一応ね動画ね撮ってきたんで、
ね、あとで
ね、あとね力山哲也にねちょっと見せると思いますね。
いいですね。それでは力山哲也の第2投目でてててて6、令和になって変わったことはパート2ですね。
変わりました。なんか
令和になって変わったことですね、うん、ないです。
ですよね。あるわけないって話じゃないですけどね。私はね無理やり言いましたからね。
まあね、うん、令和になって変わったことっていうかね、うん、やっぱね令和になってこうね、うん、まあ最近ね、うん、あえてですよ、
あえて
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 レコードをね、
レコード
聞いたりね、
クアーク
アーですよ。
前から言ってましたもんね。
そうです、レコードプレイヤー買ったんですよ、
うん、
だからもうちょっとねこうね逆にこうね、うん、遡ってっていうかね、逆らってね、
確かにね、
そうなんだ、これどんどんどんどんこうね最新のね機器、うん、がね出てくるわけじゃないですか。
確かにね、
まあ、三田荻野はねある意味こうね、うん、自然に帰るっていうところでね、
そうですね、
キャンプに行き、
そうですね、
そして僕はねデジタルで音楽聴かないでね、うん、アナログで今度聴くっていうね。どんどんねこのね原始人に戻っていくっていう。
キャンプなんて原始人そのまんまですからね。
そのまんまですからね。そうですよ、レコードね聴いたりとかね、うん、そうなんですよ。あとねチャップリンをね改めてねこう見返してるんですよ。
言葉が がないところでね、
そうです、
表現するっていうのはね、
そうですよ、
すごいいいことですからね。
そうなんですよ、まあ、前から昔からね好きでね見てたんですけど、うん、最近こう大人になって見てなかったんで、うん、ちょっとまた見てみようと思ったんですけど、見たらね、いやすごいね、
いやすごいですよ、表情からね、
表情から何からあのね、うん、まあ、あのお話の構成からね、うん、すごいですよ。まあそのやっぱこうなんその時代にこんなものを作ってたっていうね、やっぱね、あんなものをね作ってたっていうね、まあチャップリンすごいなと思って、もう本当笑いのね原点ですよ、やっぱりね、すごいなと思ってね、改めてね何度も見てね笑ってね、
そうですね、すごいことですよね、
すごいですよ、
あれをね白黒のフィルムでね、
そうです、
素晴らしいと思います、
素晴らしいですよ、
顔でね、
見たことありますか？
あります、あります、
ありますか？
キャップリンはすごいと思います
ね。何キャップリン、
キャップリンはすごいと思います、
キャップリンですか？違う人
だ、まあ噛んだところでね、
噛んだところでね、サンドウィ
ル第2度目でレッテッテッテッテ
3、それあかん、
これね、
うん、
この間ね箱根行ってきたんですよね。
あー行ってきましたね。
でそこで箱根彫刻の森美術館に行ってきたんですよ、
うん、
でなんでそこ行ったかっていうと、
うん、
あのピカソの展示会やってて、
へ
ー、でね、ピカソすごい好きで、
うん、
まあ、あのちっちゃい頃からなんかねあのピカソの本があって、でそれをねトイレで見てたりしてたんで、まあ、それ小学生ぐらいだったんですけど、でその時に、戦争の絵、ゲロニカ、
有名な、
そう、を見た時に、
うん、
もうこれを見た瞬間白黒で表現して、まあ、さっき の、
うん、
あのチャップリンの話じゃないですけど、うん、白黒で表現してるってことは、うん、何かを伝えたいんだなって思うわけじゃないですか、うんうん、でそれ小学生ながらに感じて、うん、これすげえだなみたいなを、
うん、
感じてたんですね。であの人もともと絵がとっても上手なんですけど、
うん、
そのいろいろこう、
そうだね、
経て変わっていったわけですね、うんうんうん、最終的にはまあ彫刻とかあの陶芸とかになっていったんですけど、
うんうん
その時のゲロニカの絵を見て衝撃を受けたんで、それを嫁にもうずっと前から話したんですよ、
うん、
ピカソはすげえなみたいな、うんうん、ああいう絵描くのってやっぱいいよね、ここ一目で何かを分かるみたいな、
うんうん、
あこれってやっぱ戦争は表してんだなみたいなのがすぐ分かるっていうのが、まあ、小学生の中にそれを感じてて、うん、じゃあ箱根の森美術館行きましょうみたいな話だったんですよ、
うんうん、
でその時にね1階と2階に分かれてて、
うん、
1階をこう入っていくと2階に上がっていく階段があるんですね、うん、で階段があって踊り場があって、うん、そこにまあ絵とかもあって2階に入っていくんですよ、
うん、
で1階こう入ってって、まあ
うん、
まあ陶芸とかのね、
うん、
見たりとかやっぱすげえなみたいな、
うん、
もうすげえな綺麗だなみたいな、
うん、
で2階上がってたのトコトコトコって、
うん、
で踊り場があったんですね、
うん、
でそこに、また作品が展示してあったんですけど、その前に、
うん、
なんかゴスロリっぽい服装のすげえ身長でかいガタイにいい人がいたんですね、
うん、
でちょっと後ろ姿から見るとこれはちょっとおかしいなと思って、
うん、
その人後ろ姿だったんですね、
うん、
その人振り返ったら男でした、うん、ピカソの衝撃よりゴスロリの衝撃がすごすぎてピカソの絵の今全然覚えてないっていうね、もうゴスロリの人のね印象が強すぎてね、
うん、
マジやべえっていうね、
すごいね
でその人2階をねずっとこうね、
うん、
徘徊してたんですけど、うん、もうピカソの絵なんかよりも
ゴ
スロリの絵の方が強くって
目に飛び込んでくる、
目に飛んでくるんですよ、
すごいね、もうねもうピカソ超えた、
ピカソ超えてましたねあれ100点満点でした
それ分かって彼も来てたかも
しれない、うん、来てましたね、すごいハイヒール履いててね、
うん、
厚底ブーツですよ白いねピンク入り混じったね、
うん、
もうこういったすげえなって思いましたね、
すごい ね、
うん、ね、
そういう人も来るんですね、
すげえさある人、
いやいやいやいやいや、やっぱ感覚がね、うん、ちょっとやっぱ普通じゃないっていう部分ではね、
マジそれあかんって話ですから本当に
まあしょうがないですよね、それ私服かもしれないですからね
ピカソで目立ってるんだからねマジなしでしょって話でしょ、
いやいやまあねまあね
もう失神を超えましたよね、こういったすげえ
や
つ
すごい、ね、やるじゃないですか、
そうそれはあかんって話です
やばいじゃないですか いやいやいやいや、原宿とかはね結構ねいっぱいいますから、なんかやっぱもう奇抜な格好してる人いっぱいいるから、そんなに目立たないけど、
目立たないですね。
そんなね箱根っていうね、やっぱりねちょっと高なんか高級というかね、
そう高級ですよ、
そういう感じの
静かなね
街じゃないですか。
そうそう、あんまり自分主張しないね。
そうですよ、
街と一体するんですよ。
そうですよ、中でねいきなりねゴスロリ出てきたらやばい。
マジ異物ですか
本当に。もしかしたらもうねピカソが送り出した、あの現代のアートなんかもしれないですよ。
まあ確かにそれもアートですよね。
もしかしたらアートなんかもしれないですよ。
確かにね、すごいね合ってましたからその人ね。
合ってたんかい。
超でかいですから本当に。
いやいやいやいや、さすがじゃないですか、やりじゃないですか。
やりましたね。
それでは力山哲也の第3投目、てれってってってれー、ゴー、どっちやねん、
どっちやねん。あーね、
まあ
ありますね。
まあこの間ね、まあ最近もやっぱちょっと暑くなってきて、でまあその涼しかった時から暑くなってきて、まあ涼しかったからこうやっぱまだちょっと冬というか、まあちょっと薄着ではないじゃないですか、ちょっとこう厚めの ね、
そうすね、
朝晩冷えるから、
そう
でこうやってちょっと着るじゃないですか。
そう
でまあそんな感じで仕事もしてて、したらまあある日すごい暑い日がたまたまあって、やべ超汗かいたと思って、いやこれはもうダメだなと思って、汗かくとやっぱこう汗もみたいなのがね
できる
ので、ちょっとそれはまずいと思って、それはまずいと思って次の日からちょっと薄着にしたんですよ。
あ、まあそうですね、
動いても汗かかないぐらい、
汗かかないようにね。
そしたらその日すげえ寒くてその日風邪をひくっていうね。どっちやねんっていうね。
やりグーっ
すね。ようやくな風邪治りましたね。もうずーっと喉もね鼻もねやばくてね、やーべえと思ってね、もうレコーディングもねやろうと思ってたのにね、結局ねもう
ね
できなくなってね、
鼻声じゃね。
そうですね、スタジオも撮って抑えてたのにね、もう全然できなくて
ね、
キャンセルですよ。もうね全然ね、どっちやねんっていうね、体ついていけねえ
よ。確かに四十超えていけない肩がきますね。
そうなんですよ、もう全然ねやべえですよ。
やりますね。
いやもう体のためをね思ってね、汗かくと本当に汗もみたいにニキビみたいなのができちゃうから、
まあなりますよね。
そうだからちょっとそれを避けたいと思って薄着にしたのに、その日にめちゃくちゃ寒くなって、急に寒くなって、やべえ寒いっつって。
そうなんですよ、寒い時暑い時はね、今交互で来たんですもんね。
そうなんですよ、もう明日またねちょっと涼しくなるみたいですけどね。
気をつけてね、
気をつけてください皆さんもね。
はい、それで三段の第3投目、テレテテ6、はい、テレテテテテ4。
今思うとテンテンテン、
これね唯一ね、
お目が
ね、埋まらないっていう。今思うとテンテンテン。
いや今思うと、
まあ今思うとテンテンテンでちょっとね、まあ今ふと思ったんですけど、あのねラジオね、あのくくく熊谷のねラジオをやるときに、あの 10代の話なんですけど、まあ、ラジオやりたいってね、ずっと思ってて、まあ、それをやっぱりね思ってるわけじゃないですか、頭の中でね、で思ってて、まあ、そんな話をね多分ね20代のねあの時いつだっけな、27ぐらい、ぐらいの時に力山哲也からこう、ね、お声がかかってね、まあ、今に至るわけですけど、今思うと、やっぱりその10代の時にそう思ってたことが20代になって、まあ今に減るわけじゃないですか、やっぱりそれまでね、やっぱ20年ぐらいかかってるわけですよね。
そうだね。
そう。だからそんなね、あの思ってすぐね、こう行動できるほど世の中甘かねえなって思いますね。
まあね、確かにね。
そうですね。
いやいや、でもやっぱりそれでね、ある意味夢を叶ったというかね、その思ってたことが、やっぱり思い続けることで、
そう。
そのつながりがね
そう
できるっていうね、
そう
もうそこで諦めて違うことをやったりとかすれば、
そう
もうその余力もないわけじゃないですか。
今もないですしね。
そうい
やそうそう本当なんですよね。
そうだからまあだからね、そうやってやっぱ思い続けるっていうことはねいいことだ。だってね、
そう
ある意味思い続けてそのままぽっくり死ねば別になんか幸せのままじゃないですか。思ってこうハッピーなこうなんかこう頑張ってなんかそのね下を向くこともやっぱり世の中っていうかこの生きてればありますけど、でもやっぱこうなんか夢を見たりとかねして明るくね生活している中でこうぽっくりね行ったらね、
いいと思いますよ。
それはすごい幸せですよね。
そうですよ、
なんか苦しいな嫌だな毎日なんて思って
死んだら下を向いちゃってるとね、
そうです、そんな中で死んだら本当なんか最悪じゃないですか。
そうですね。
でもやっぱなんかそうやって思い続けるっていうのはなんかいい、うん、いいなみたいな、ね、
そうですよね。
そうそうそう、
20年後ねどうなってるか分かりませんから。
そうなんですよ、だから叶うとか叶わないとかのね、うん、あれじゃないないというかね、叶えばもちろんいいですけど、
そうそうそうそう、
叶わなかったら叶わなかったで、うん、ずっと思い続けてればいいのかなみたいなね。
そうそうそうそう、
なんかねそれはね最近ね思いますよ。
そうですね
そうなんですよ。
そうですね、
そうですよ。この度私あれですからね、これシャンタオギロの目でしたっけ。
あのね多分どっかでスイッチが入ったんでしょうね。あの入った瞬間もう分かってたんですけど、
うん、いやもうねあれですよ、今 CD のね、うん、さっき話出ましたけど、
うんうん、
あれですよ、気づいたら8年も経ってましたよ、新しいその出す出すって言って、
あのそんなに経ってますか。
2011年の多分、うん、6月とか7月ぐらいに多分音源作ったんですよ、あの U&I っていうね、うん、なんかミニアルバムをね、うん、昔ね、
うん、
そう、それから、うん、次なんか作ろうかな作ろうかなって思って、うん、ずっとずっとねもう時が経て、
そうですね、
8年経ってしまいまして、でもう、うん、もうじきね、もうだから6月この今のこのラジオがこれ放送されてる頃にはもう販売できてると思うんですけど、
うん、
もう今もうジャケットのデザインとかいろいろやってい
いですね。
もうあとだから CD のその音源もまああと何曲か撮らなきゃいけないんですけど、
うん、
今5月なんでね、6月には間に合うかなっていう感じで今作ってるんで、
うん、
8月じゃん、8年も経っちゃいましたからね。
ね、あれですよね、あの震災の時に桜を作った後って作ってない、
うん、そう作ってない
ですよね。
そうだから桜 あのラブレター桜を作って、それをまあ音源化してないわけですよ。
そう言ってましたよね、そう、まあ、音源化するって言ってましたもんね。
そう、まあ、まあ弾き語りですけど、
う
ん、まあそのなんかねこうしなんかラジオに流すようにはまあこう、ね、作ったりとかっていうか録音したやつとかはありましたけど、
うん、
まあ、ちゃんとねこう、うん、したまあアルバムみたいな感じでね。
ここもうそっか6年経ってんだ。そうだ6年ぐらい経ってますね。
そうだからもうだから2011年
ですよね、
震災あって、ね、その時に、
うん、
あの日光チャレンジロードっていうあれですよ、まあ、宇都宮のねちょっと先のね、
そうですね、
サーキット場で僕の歌をね使っていただいていて、
そうですね、
でそこでのいろいろね、
はい、
なんかこう話もあってっていうか、
そうですね、
まあそのエンディングテーマを作って、
うん、
でその中で、まあ、ある方がねちょっと亡くなって、うん、その人のために曲を作ろうっつって、
うん、
風になったらなったならっていう曲を作って、ね、
この番組をお聴きの皆様からのご意見
ご応募、
そして、
うん、だからそれが多分
秋山哲也とサンチャイのやばく熱いメッセージを心よりお待ちしております。 E-mail アドレスは
いやもう8年も経ったなって
@yahoo.co.jp@yahoo.co.jp までお送りください。
早いですよ、もう令和元年なんて言ってるけどね、すぐね、
そうですよ、
もう10年とか20年とかなっちゃいますよ、
あっという間ですよ、もうそしたら60になっちゃうんですから、
ね、そういう間ですよ。この間ね、まあ、話変わりますけど、
はい、
あ、まあ、あれですね、ちょっと ライブのスケジュール言っといた方がいいですね。
そうそう、言わないとまず
です、6月8日土曜日ストロボカフェ、これは原宿です、北参道にある、カフェでございます。そして6月29日土曜日川越のペペというですね、本川駅にあるですね駅ビルですかね、そこで、ライブがあります、詳しくはホームページを見てください。よろしくお願いします。
お願いします。
そうなんですよ、この間ね福山さんが 50,、まあ、50歳で今ね50歳ですけど、
そうですね、
言ってたんですけど、まあその健康できてればあと30年、
うん、
健康じゃなければ20年ぐらいじゃないですか、うん、年齢的には。
そうですね、
あとだから健康だったとしても、うん、あと30回しか桜が見れねえんだっつって話してて、あ、そういうカウントを1年に1回のその行事をカウントするとすげえなんか人生短く感じるなと思って。
まあ確かにそうですね、
もうなんかすごい差し迫ってきてるなみたいな。
差し迫ってますよ、もう
ね。いやだからね、やっぱね一日一日ね、このね、
そうですよ、
やっぱりね笑いと笑いと笑いでね笑いあるでやっぱりねやっぱり笑ってね生活していければなって
思います ね、
これ生きていきたいなっていうね、急にね重い話じゃ、
ね、
重い話じゃない
かな重い話じゃないですけど、ね、
急に真面目な話
っていう、まあ横取りされた
って、ね、 何の話してたの？
え、ラジオの話でしょ。
今思うとラジオのね、
そうそう、過去ね、過去ね、自分が10代の時思ってたことが今になってできてるよって話。
それがもうずっとこのねエンディングまで引っ張るっていうね。いやでもすごいですよね。それこそね、宇野さんだってね、思ってたことをね実現させて、
宇野さんすごいですから。
すごいですよ本当にね。皆さんもね、宇野さんにねついていきましょう。
本当ですよ。
僕は本当ね、もうついてくんなって言われてもね、ついていきますから。宇野さん
本当はすごいと思います。
本当にアイラブ宇野でね。
本当ですよ、
本当にね。今年はもう宇野の年ということ
で、ね、そうですね
どういう年やねん。これからもね頑張って熊谷応援していきましょう。チャオチャオチャオチャオチャオチャオ
チャオ